ローマの10章の1節をお開きください。パウロは9章において神の主権選びについて話しました。ある人たちは神の主権選びの話をするとこういう人たちがいます。神があらかじめ選んだ人しか救われないのであれば伝道しなくてもいいんじゃないですか、救われる人は伝道しなくても救われるだろうし、救われない人はどんなに伝道しても救われないんだから、まあ、伝道はしてもしなくてもいいのではないかと、そのように考える人たちがいます。あるいは祈っても神の御心っていうのは変わらないのであれば、その祈っても祈らなくても結局は神の御心がなるんだから結果は同じじゃないですか、そのように言う人たちがいますけれども、そうではないわけですね。確かに前回学んだように神の主権、神の選びがあります。しかしその一方で私たち人間の側の責任、応答が問われます。それはちょうどコインの裏表と同じです。9章は神の主権選びについてでしたけれども、今日から学びますこの10章においては人間私たちの側の責任応答についてパウロは教えています。なぜユダヤ人はキリストを拒んだんでしょうか。それは神の主権であると同時に人間の側の応答があるわけで、今日の箇所でパウロはそのことを教えています。10章の1節から3節をまず一緒に朗読したいと思います。10章の1節ご一緒にどうぞ、はい、兄弟たちよ、私の心の願い、彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いです。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。今朝はここまで一緒に学びたいと思いますが、一節でパウロは兄弟たちよとまず呼びかけていますね。彼はこの手紙をローマに住む異邦人クリスチャン、いわゆるユダヤ人以外のクリスチャンたちがもうすでにパウロがローマに行く前に、おそらくあの使徒の働きの2章でペンテコステで聖霊が下った時にローマから来た人たちもいたと書かれてますので、その人たちがおそらく信仰を持って帰って、そしてそこで福音を伝えて教会ができたんでしょう。で、当時の世界の中心はローマだったわけで、パウロはどうにかその中心の都市に行って福音を伝えたいと思ってたわけですが、なかなかこの道が開かれない。それでこの手紙をコリントに置いて書いてるわけですけれども、そのローマに住むもうすでにイエス様を信じている異邦人クリスチャンに彼はこの手紙を書いてるわけですね。彼はユダヤ人でした。で、当時のユダヤ人は異邦人を軽蔑し見下していて、異邦人は地獄の薪燃料ぐらいにしか考えていなかったので、決して兄弟などとは呼びませんでした。しかしキリストにあってユダヤ人もそして異邦人も一つにされました。それが神の教会であり神の家族です。神を父として、キリストが長子で、私たちはそのキリストにあって皆兄弟であるわけですね。ですからパウロはここで親しみを込めてまず兄弟たちよと呼ぶわけなんで、兄弟たちよ、私の心の願い、私たちにもいろいろな心の願いがあるわけなんですけども、彼の心の願い、そして彼らのために神に捧げる祈りは彼らの救いですと言ってるわけですけど、彼らとは言うまでもなくユダヤ人たちのことですね。パウロの心の願い、そして願わうだけではなくして、彼は神に捧げていたわけで、その祈りっていうのは同胞であるユダヤ人が救われることでした。で、彼は異邦人への人としてイエス様から直接召された人であったわけですが、心はいつも自分の仲間、家族、そして同胞ユダヤ人が救われることを彼は願っ っていたわけですね。ですからあちらこちらの彼は町に行くわけですけど、まず彼が初めにしたことはユダヤ人の街道を彼はどこに行っても探すわけなんです。そしてそこで旧約聖書を引用して、旧約聖書が約束しているメシア、救い主キリストはイエスである、あのナザレのイエスであることを彼は聖書から論破して、人々をこのキリストに導く、そのような福音を彼は述べ伝えていくわけですが、ユダヤ人たちはどうでした？パウロの語る福音を受け入れなかったわけです。キリストを彼らは拒みました。そのことでパウロには大きな悲しみがあり、彼の心には絶えず痛みがあり、9章でこのように彼は言いましたね。私は自分の3節ですか、兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなってもよいとさえ思っています。自分の仲間同胞が救われるためなら自分が呪われる、呪われるというのは地獄に行ってもよいとさえ思ったっていう。もちろんそれで人が救われるのではないことはパウロ自身よく知ってるわけなんですが、それほど彼は仲間のことを心から愛していたわけですね。そして言葉で愛しているというだけではなくて、その彼は彼らのために願い、そして神にそのことを救いを祈ったわけです。で、九章で見たように人が救われるのは結局神の主権、選びによるものである、そのことがはっきりと彼は分かっているわけですけれども、そうだからといって祈っても無駄だとか伝道しても無意味だとは彼は決して思わなかったわけです。確かに救いは神の主権によるものです。神の憐れみです、一方的な。しかし同時に私たち人間の側の応答、責任が問われるわけですね。ですから彼は神が憐れんでくださるように、そして同胞がユダヤ人が信仰の応答ができるように祈ったわけ。私たちはどうでしょうか？家族が救われてほしいと願っていますか？うちなんちゅう日本人が救われてほしいと願いますか？もちろん答えはイエスであるわけですね。心からそれを願っているわけで、ですからどうぞ彼らが救われるように祈ってください。いやでもうちの親は、旦那は、妻は、子供たちは、友達は難しいんですよ、マサルさん。そうですよね、難しいですね。でも自分のことを考えてみるともっと難しかったんじゃないでしょうか。私たちも以前は難しい人であったわけですよ。心が固くなでした。素直ではありませんでした。しかし神が憐れんでくださったわけですね。人生で起こるさまざまな問題の中で私たちは自分の弱さを思い知らされるわけで、その時に福音を聞いてイエス様が救い主であることを信じることができたわけです。それは神の選びがあったからであり、同時にその神の愛を知ったクリスチャンが、誰かが、あなたの周りの誰かがあなたのために取りなしの祈りをしてくださったからですよね。で、私は17歳で信仰を持ったんですけれども、後で知ったこと、うちの母が、この兄が宣教師の、糸満の方にある教会の宣教師の手伝いで、この沖縄の離島をサパニでこのお手伝いをしてたっていう話を聞かずびっくりしたんですけれども、その人たちがこの親族のために祈ってくれてたんだな、でそれが私に届いたんだなっていうふうに後で神様の本当憐れみに感謝したわけですけど、誰かがあなたのために祈ってくれたから今のあなたがいるわけですよね。ヤコブの5章の16節には、正しい人の祈りは働くと大きな力がありますと書いてあります。イエス様はあなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいますとマタイの18章の19節で言われました。 で、去る木曜日の祈り会で、ある方の祈りのリクエストであったわけですけど、まあ、友達が、心臓疾患で、余命6ヶ月だと医者から、宣告されて、でもう手の施しようがない、手術もできないぐらいの状態ですと、そのように言われて、でもその方の祈りのリクエストは、神様が道を開いて、良い医者を与えてくださり、手術ができるように、そして癒されるように、そのようにリクエストを出して、みんなで心を合わせて祈りました。そして明日この違う病院に連れて行きますので、お祈りくださいって言うと、みんなで心を合わせて祈って、で翌日の金曜日病院行くと、そこの医者が、この心臓疾患は大丈夫です、私が手術できますと、そしてそれうまくいきます、で6ヶ月どころか、もうあなたは永遠にとは言いませんけれども、長生きできますと、そのように太鼓判を押してくださる。普通医者っていうのはそこまで言わないんですけども、まあ、そこまで言えるぐらい確信を持った答えがいただけて、その方は非常に喜んで、まあ、最近この問題を通して彼女も信仰を持って洗礼を受けたんですけれども、非常に信仰が励まされて、祈りって聞かれるねっていうことで喜んでいました。神は私たちの祈りに応えてくださる方ですよね。病の癒しだけではなくて、救いが一番最も大切なことであり、ですから諦めずに、どうぞ主を信じて、主を信頼して、家族のため、沖縄、日本、アジアの救いのために、私たちは祈り続けましょう。パウロはここで失われた魂、同胞、仲間、ユダヤ人が救われることを願い、願うだけではなくて、彼は神に祈ったわけです。彼らがパウロに対して好意的だったからですか？そうではなかったわけですよね。使徒の働きで見たように、ユダヤ人たちは彼を口汚く罵るわけですよ。そして石を投げつける人たちで、パウロを殺そうとまでした人たちなんです。で、私たち自分に好意的な人のためなら、あの人のために救われますように、祝福されますように、まあ簡単に祈ることできるわけですけど、敵のために祈ることは非常に難しいわけ。でもパウロは敵のためにも彼祈りました。というのも、パウロが迫害したステパノがそうでしたよね。覚えてますか、ステパノの祈り。彼は自分に石を投げつける人たちのために祈ったわけですね。こう祈りました。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。まさに自分に石を投げつけて、そして彼は朦朧とした中で、もう自分の命が、の息がこの途絶えようとするときに、そのように祈るわけで、それのそばにいたのがパウロ。彼はその実にステパノを殺す首謀者の一人だった。でその祈りの声が彼にとって非常にもう消えることのできない。でそれで彼は何をするか、余計この憎しみに燃えて激しく、それを機会に教会が激しく迫害されていく。でも神の憐れみですね、パウロはその後救われるわけ。でステパノの祈りはイエス様が祈られた祈りでした。イエス様は十字架の上でこう祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ユダヤ人たちは分からなかったんですよ、自分が何をしているのか、誰に対してしているのか。彼らは無知でした。無知のゆえにキリストを、自分たちの救い主を、メシアを、彼ら十字架につけたわけです。イエス様が誰か本当に知っていたなら、そのような愚かなことは彼らはしなかったことでしょう。しかしそれも不思議なことに、十字架は神の御心であったわけですね。十字架は信じるすべての人を救う神の力なんです。ですからイエス様はご自分に敵対する者たちのためにも祈られたわけですね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。ステパノも 祈り、パウロも同胞ユダヤ人の救いのために祈りました。2節を見てください。私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますが、その熱心は知識に基づくものではありません。パウロはユダヤ人が神に対して熱心であることを証言しました。確かに彼らは神に対してとても熱心な人たちです。私も2年前イスラエルを訪問させてもらいましたけれども、その時に嘆きの壁、西側にあるわけですけれども、その壁で熱心に祈るユダヤ人たちの姿を見ました。で、彼らは上半身をこの啄木のようにこの揺らせながら、前後に揺するながら、この祈祷文があって、それを熱心に祈るわけなんです。ずっとこういうふうに祈っているわけ で私がガイドの方に、どうして彼らは体を揺すってこの祈るんですかということを聞いたら、そのガイドさんが言うには、それは脳を活性化して、そしてこの集中力を高めることだと言われているんです。まあ、別に眠たいからこうしているわけではなくして、彼らはこの集中して祈るために、そのように体を動かしながら祈っているようなんですけれども、私たちもそうしましょうか。今日からこの前後でメッセージを聞くときも前後にしながら集中して、そしたら眠くなるのも眠くならないわけでもないんでしょうけれども、彼らはとにかく熱心なんですよ。熱心に神に祈るわけですよね。それだけではなくて、彼らはこの聖書を学ぶことにも非常に熱心なんです。モーセ五章、律法の書ですね、トーラーと呼ばれますけれども、彼らはそれを熱心に学ぶわけですね。そして自分が学ぶだけではなくて、親は、特に父親はその教育の責任があるわけで、子どもたちに対してこのトーラ律法の書を5歳から彼らは教えるわけだ。神の教えに従って歩むように、正しく歩むように。そして10歳になると、その律法の書の仲介書であるタルムードを彼ら教えます。で、13歳で今でいう成人式を迎えるわけなんですけども、さらに専門的に学びたい子どもたちは律法の専門の学校でそれを学ぶわけなんです。パウロもそうでしたね。彼はユダヤ人として生まれ、律法について厳しく彼は教育を受けた人でした。使徒の22章を開いてください。使徒の22章はパウロがエルサレムに行った時の話がそうですよね。で、彼がエルサレムの町を歩いていると、異邦人と共に歩いていると、このアジアから来たユダヤ人たちが、彼らはどうにかパウロを陥れようとしている人たちで、ずっと追っかけてきたわけなんですけど、すると異邦人が歩いているのを見て、彼らはパウロが入ってはいけない神殿にこの異邦人を入れたとして、聖女を汚した、律法を、この民を彼は軽んじている、そのように人々を扇動して、で、人々はパウロを殺そうとして、集まってくるわけなんですけど、皮肉にもそれを助けたのがローマ兵で、仙人たちがそれを助けるわけですね。で、人々が殺到しているので危険だから、兵士たちはパウロを持ち上げるわけなんですけども、するとパウロは私に話をさせてくださいと言って、彼は階段の上に立って、皆さん聞いてください、ヘブル語で話を始めたもんですから、みんながさらに静かになって、話を聞いた時が22章の3節を見てください。彼はこのように弁明するんですね。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、これ生粋のユダヤ人でした。タルソっていうのは当時の学園都市であったわけですけど、私もそこを訪問しましたけれども、彼はそこで学習をするんですね。親から教えられて、そしてこの町で育てられ、エルサレムで彼は育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。パウロは親から聖書を学ぶだけではなくして、13歳になった時にエルサレムに行って、そして律法の当時最高の教師だったガマリエルの彼、門下生になるわけです。 で優秀な生徒でした。将来が約束されている彼であったわけで、彼はそのガマリエルの下で学び、神に対して熱心なものであったと。ガラテヤの一章を開いてください。彼ガラテヤの一章でこう言ってるんですね。一章の14節、375ページ1の14節、また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でしたと自分で証言するぐらい彼は神に対して熱心なものであったわけです。そして戻りますけど、パウロは私だけではなくて皆さんも同じように神に対して熱心です、そのように彼は証言したわけです。しかし何て言ってるんですか。その熱心は知識に基づくものではありませんと言ってるわけです。どういう意味でしょうか。熱心です皆さん、でもその熱心は知識に基づくものではありません。正しい知識ではない。神についての正しい知識があって熱心にやってるわけではない。パウロは自分の体験からそのことを話してるわけですけど、彼も以前は熱心なものであったわけです。しかしそれは知識に基づくものではない。彼は何をするんですか。その熱心のあまり教会を彼は迫害したわけです。そして教会を迫害することが、攻撃することが、私は神に奉仕していると彼は真剣に思ったわけなの。神の教会を迫害していることが、私は神に対して仕えていると思った。面白いですよね、人っていうのは。実は言うと、このことはイエス様が最後の晩餐の席で話したことでしたよね。迫害についてイエス様を話したときに、弟子たちがつまずかないようにあらかじめヨハネの16章の2節でこう言われるんですね。人々はあなた方を街道から追放するでしょうって。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。おっしゃる殺す者が神に、自分は神に奉仕していると思っている、そういう時が来ます。実際来たわけです。パウロがそうであったわけですね。まずそういうことをしたんですか。イエス様が言われたのは、彼らがそういうことを行うのは、何て言われました。父も私も知らないからです。そう、誠の神を知らない、神が使わされた救い主イエスキリストを知らないから、そういう迫害をして神の教会を迫害して、自分は神に仕えてるんだ、神のためにしてるんだ、そのように思う時が来る。そうイエス様が言われた通りに、パウロも教会を迫害することが神に奉仕していることだと思ってたわけです。先ほど開いたガラテヤの一章の13節にはこう彼は言ってるんですね。ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いてます。私は激しく神の教会を迫害してる。私は激しく、誰の、神の教会、神の教会を迫害し、それをどうしようとしたんですか。滅ぼそうとしましたってから言った。そしてピリピの、ここは開きましょうか。ピリピの3章を開いていただけますか。ガラテヤの次がエペソ、そしてピリピの3章の5節でパウロはこう証言しています。私は生まれて8日目に割礼を受け、ユダヤ人は皆生まれて8日目にアブラハムの契約でしたね、割礼を受けるわけです。男の子の性器の皮を切るわけで、それは律法の入り口であったわけですね。神との契約でした。その割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人もバリバリのこの律法原始の厳格な人たちにパウロは属してた。 その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されたことがないものでしたと彼は言い切れるぐらい律法に対して熱心で、そして教会を迫害することに熱心であったと言っています。使徒の26章を開いてください。そこではアグリッパ王の前で彼は証言をする機会が与えられるんですよね、不思議と。で、26章の9節で彼はこのように過去の自分のことを証言しています。289ページ、使徒の働きの26章の9節、実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えていました。王様、アグリッパ王、そしてそれをエルサレムで実行しました。最初たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えてたわけで、そしてついには国内だけではなく国外の町々にまで彼らを迫害していきましたと自分自身で証言しているように、パウロは以前は激しく教会を迫害し、それを滅ぼそうとしたわけ。さあ戻りましょう。その体験を彼言ってるわけで、しかしその熱心は何でした？正しい知識に基づくものではなかったって話をしたいんです。同じように、私がそうであったと同じように、私はそういう中で育って、厳しい律法の中で育って、専門の教育も受けて、そしてあのナザレ人イエスを信じているクリスチャンたちを迫害し、教会を激しく迫害し、私は神に仕えると思っていました。同じように皆さんも神に対して熱心ですということ、それは良いことですということ、それをパウロは認めているわけです。しかしその地域は正しい地域でないと、そしてそれを正しく理解していないと、間違った行動に導いて悲惨な結果を生み出してしまうわけ。ユダヤ人たちは神に対して熱心でしたが、正しい地域に基づくものではありませんでした。ですから彼らの多くの者たちは正しい知識がなかったので、メシア、救い主イエス・キリストを拒んだわけですよね。最後に3節ご覧ください。彼らは神の義を知らずに、彼らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。先日妻の恵子が、時々クッキーを作ってくれて、このピーカンナッツ入りのクッキーがとってもおいしいんですね。ごめんなさい、皆さん食べたことないんでしょうけど、おいしいんです本当に。老後はクッキー屋さんやってほしいなぐらいのものなの。おいしいクッキーを作ってくれて、家族みんなでおいしく食べて、でマリキももうそれを食べれるようになって、味を占めて、もう美味しく食べて、もうあまりにも美味しいので、どんどんもう知らないうちに食べてお腹いっぱい食べちゃったんですね。ところがしばらくするとこのなんか皮膚をかき始めて、だんだん目の周りが赤くなり始めて、充血し始めて、でついには食べたものを全部嘔吐して吐き出してしまう。で慌ててしまったわけなんですけども、その後いつものように陽気に歌い始めたので、最近は賛美も覚え始めて、すべての内なる、作られたもの主を褒めよ、あれが好きで、それをなんか歌い始めて、あ、よかった、安心したわけなんですけども、ちっちゃい子にピーカンナッツを食べ過ぎるとよくない、そのことを知ってるようでよく知ってなかったんですね。無知っていうのは何であれ怖いですよね。知ってるつもりだけど 油断してしまうと、どういうことが起こってしまうのかわからない。無知は本当に怖いもので、でここでパウロはユダヤ人たちは無知であると言ってるわけです。私が言ってるわけじゃなくパウロが言ってるわけで、聖書が言ってることなんですね。何を知らないって言ってますか？彼らは神の義を知らないと言ってます。神の義を知らない。神の義とはどういう意味でしょうか？皆さん、神の義、義とは何ですか？義は正しいっていう意味ですよね。じゃあ神の義は何ですか？神は正しい方、神のご性質は全く正しい方であるっていうこと。私たちは全く正しいものではありません。私たち不義なるものですよね。正しくないわけです。全く 100% 正しい方は神だけなんですよ。神は 100% 正しい方で、神は清い方なんです。だ聖書が教えている聖書、誠の神はですから、ご性質は義なる神なんです。愛であると同時に義なる方ですよね。そしてその正しい神の前に、正しくない私たちが正しいものと認められること、正しくない私たちが義と認められる、正しいものと認められること、それがまた神の義の意味です。神がどういう方であるか、神のご性質を表すときに神は義なる方です。その義なる神の前に正しくない私たちが正しいものとされること、これが神の義ですね。神が私たちに与えてくださる義です。神との正しい関係です。パウロは何と言ってますか？ユダヤ人はその神の義を知らない、無知です、そう言ってます。だから霊的に無知だから、霊的に知らないから、神がどういう方であるか知らないから、そして神が使わされた救い主イエス・キリストを拒んだっていうこと。彼らは神に対して熱心なんじゃないですか？そうなんですね、熱心でしたよ彼ら。しかしその熱心は何でした？知識に基づかなかった。自分では知ってるつもりでした。でも本当は知っていなかったっていう。自分たちでは理解してると思ってたわけなんだ。でも本当には理解していなかった、分かっていなかった。だから分かっていなかったがどうしたんですか？なんて言ってますか？自らの義を立てようとしましたって言って、自分で正しいものにしようとした自分のことを。どのように？立法の行いによってですよね。立法は神が与えたもので、このように生きなさい。立法は聖なる正しい良いものですから、神が与えたものです。神は義なる正しい方ですから、神の立法を見れば、この神のご性質がどんなに清く正しい方であるかが、その高い基準がはっきりと立法には表されているわけなんです。それ守れないでしょってなるわけですよね。無理です。思いませんでした皆さん。私はすごい思いました。無理だこれクリスチャンって。できないと思う。無理なんですよそれ。でも彼らは、私は大丈夫って言うんです。私は守ってる。私は正しい人。私は OK ですって。だから自分で自分を正しいものですと認める人たちなんです。それを自己義認って言いますね。神の義とは 反対です。神が義と認めることと反対に、自分で自分のことを正しいものと認める人たち、それを自己義認と呼ぶわけです。全く真逆なんです。自分は正しいと思っている人はどうなるんですか。正しいわけですから、鼻が高くなっているわけです。特徴は取り込んだ人よりも自分は高くなって、あとどうするんですか。周りの人を見下していくわけです。だそのことをイエス様は、開きましょうか、ルカの18章でこのように例えて言われましたよね。有名な例え話で、2人の人が18章の9節155ページ、2人の人が祈るために宮に登っていったって、1人はパリサイ人、もう1人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをしたって、神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、それ感謝します、私はそういうものしません、正しいものですって言ってる。あるいはこの自然にのようでないことを感謝します。あれ見下してるわけですよ。その一方で、そうではないです。12節見てください。さらに彼こういうわけ、私は週に2度断食し、自分が得ているすべてのものから10分の1を捧げております。だから正しい人、律法に従ってそのように生きていたわけ。一方、13節、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて彼は言いました、神様、罪人の私を憐れんでください。対照的ですね。イエス様は言われました、あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは誰ですか。あのパリサイ人ではなく、この人です、主税人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。例えてこのようにイエス様は8節に書かれている、9節に書いてある通りに、自分は正しいと確信して他の人々を見下している人たちにこの例え話を話したということなんですけれども、義と認められたのは自分は正しいとしたパリサイ人ではなくして、憐れみを求めた主税人だった。さあ戻りましょうか。ユダヤ人の多くの者たちはどうするんですか。彼らは自分の自らの義を立てようとして神の義に従いませんでしたとパウロは言っています。自らの義を立てようとして神の義に従わなかった。彼らが追い求めていたのは何なんですか。律法による義だったわけですよね。自分の行いで守ってそれを達成していこうとする。達成できるんですか。誰もできないわけですよね。だから律法によって神の前に正しいと認められる人は一人もいないわけです。なぜ。完全に守り行える人はいないからなんです。それが結論なんです。律法の結論なんです。律法はですが、私たちを救うのではなくして、正しいことを教えるわけですけど、私たちは違反者ですよということを、律法は私たちに罪の意識を生じさせるためなんです。ではどのように神の前に義とされ正しいものと認められるんですか。行いではなく信仰によるわけですね。キリストイエスを信じる信仰だけなんです。神は私たちを罪から救うためにイエス様をこの世に使わせてくださいました。イエス様は神の子、罪のない方、義なる方なんです。その方が私たちの身代わりとして、罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。しかしこの方には罪がないので、神はこの方を死人の中からよみがえらせて くださいました。このキリストを信じるとき、すべての罪が許されて、神の前にキリストにあって正しいもの、義と認められる。これが神が備えてくださった救いのただ一つの方法なんですね。神の義はキリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられるもの。行いではありません。神がしてくださったことを信じる信仰だけなんです。それだけで救われるわけです。それユダヤ人もありません。異邦人も関係ありません。人種、民族、家柄、そして人の行い、努力、全く関係ありません。パウロはローマの1章16節でこう言いましてね、福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。どうぞ、まだもし信じてない方がいましたら、今日信じてください。あなたのすべての罪は許され、永遠の命が与えられます。また信じているクリスチャンの皆さん、神があなたは私を救ってくださったのは、私たちが何かをしたからではありません。聖書をよく読んだからでも、よく理解したからでも、祈りが上手だからでもありません。教会に毎週通っているからでも、献金をするから、奉仕をするからでもありません。救いの条件はただ一つだけなんです。あなたの熱心さは全く関係ない。神がしてくださったこと、イエス・キリストの十字架を信じる信仰によって救われる、これが神の恵みですよね。救われた後も一緒なんですよ。救われた後頑張らなければ救いが失われる話ではありません。私たちが罪人の時に神を愛してくださって、私たちを救ってくださったわけで、ことしてくださったわけですから、救われた後も神の恵みの家、信仰によって私たちは救われ続けるわけで、じゃあ私たちはなぜ聖書を学び、祈り、そして捧げ物をし、奉仕をするんでしょうか。それは神の恵みに応答して、感謝の応答を私たちはしているだけなんです。神はキリストにあって私たちを義と認めてくださいました。その神の恵みをいつも私たちを忘れないようにしましょう。救われたのは恵みなんです。救われた後も私たちは恵みから恵みに進んでいくわけですね。そして最後は恵みによって私たちはイエス様と全く同じ姿に変えられます。この地上において私たちはまだ罪の性質が残っているので、信じてはいるわけなんですけれども、神が喜ばれないことをしたり、やったり、行ったり、この言ったりするわけなんですけれども、しかし全ての罪は許されるわけで、私たちはその恵みの中に生かされているので、そのことをいつも感謝しながら主に信頼して今週も歩みましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みをありがとうございます。私たちの行いによって救われたのではなく、あなたがしてくださった十字架の贖いによって救われ、そしてその後も私たちは行いによってではなくして、あなたの一方的な恵み、憐れみによって私たちは恵みから恵みに預かれることを感謝します。どうぞいつもあなたに信頼し、主と共に歩むことができるように、私たちを御霊に満たし、御霊によって導いてください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように、感謝してイエス様の御名によって心合わせお祈りします。アメン。